AWR のリスナーの皆さん、こんにちは。お変わりありませんか？川越勝です。エンジンをかけての車内録音ですから、エンジン音がするかもしれません。今、稚内の手前約40キロのところにあります国道40号線の近くの宮の台展望台駐車場にいます。ここの展望台からは、それはそれは広大なサロベツ原野を見ることができます。その広さはなんと東京の山手線が2つ入る広さなのですから、想像もできない広さです。昨日の夕方ここに来て車中泊をしたのですが、誰もいません。私一人だけです。 Wi-Fi の圏外ですから、ここからはデータの送信ができません。今日は稚内や日本最北端の地、宗谷岬に行きますが、稚内からは送信できるのではないかと思っております。さあ、どうなるでしょうか。今日のタイトルをヒヤッとした体験としました。ちょっと戻ることになりますが、7月5日の朝、本州最北端のマグロで有名な大間からフェリーに乗って函館に来ました。いよいよ北海道に上陸です。上陸して数分後、函館市内を走っている時、交差点の近くで普通にブレーキを踏んだのですが、車はスーッと前進しているのです。あ、ブレーキとはアクセルを間違えたかと思ったのですが、ブレーキを踏んでいます。なぜ止まらないのだと思い、急いで強く踏みましたら、やっと止まりました。もし前に車がいたら追突したでしょう。ヒヤッとしました。その後ブレーキは普通通りでしたが、数分後また交差点の近くでブレーキを踏みましたが、車はスーッと前進しています。危ないと思って、また慌てて強くブレーキを踏みましたら止まりました。前に車がいたら追突したでしょう。追突しなくて本当に良かったです。車には約50年乗っていますが、こういうことは初めてです。こんな状態では恐ろしくて走れません。ましてこちらは日本一周をしようとしているわけですから、これは完全に直さなくてはなりません。確かにブレーキに問題が発生しています。上陸後すぐ、五稜郭公園の近くにある SDA 函館教会と隣の函館山陰区保育園の建物の写真を撮ることにしていましたので、そこに行ってまず撮影をしました。それからどうしようかと考えました。私は JAF の会員になっています。それで JAF を呼ぶことにしました。約20分後、 JAF の人が来ましたので車を見てもらい、相談の結果ディーラーに出すことにしました。近くにスバルはありますか？
ああ、ありますよ。
日曜日に営業してますかね？
やってると思いますよ。それでは調べてみましょう。
スマホで調べて、
あ、やっています、それでは行きましょう
となりました。彼の先導でスバルに行きましたが、函館教会から約2キロですから、本当に近いところにあってよかったです。そのスバルさんは綺麗な建物で感じの良いディーラーでした。私の説明後、メカニックにチェックをしていただき、修理箇所、交換が必要なパーツ、修理費用などが示されましたので修理を依頼しました。車からパソコンや通信機などを下ろし、店内でこちらの仕事に移りました。 Wi-Fi の通信速度が速くて仕事がはかどりました。仕事をしながら考えました。確かに問題は発生したのですが、しかし問題発生でも一番条件が良かったということです。まず第一番目に、追突事故にならなかったことです。46日間の日本一周で、出発してから1週間後に事故を起こし、相手の車に乗っている人は怪我をし、車には損害を与え、こちらの車も傷んだ。では今後どうなるでしょうか。この旅行が予定通りに続けられるかどうか分かりません。まず追突事故がなかったことは本当に感謝でした。2番目には、問題発生が7月5日という日程です。この5日からは取材の予約は11日までありません。つまり予約の日は先ですから、日程的には自由がある時です。予約の前日にこういうことがあって、 時間までに行けないということになったら大変でした。このことも感謝でした。3番目には問題発生の時間帯です。午前9時頃でした。これが夜の時間帯で、しかもカーブの多い山道の下りだったとしましょう。大いに危険です。夜にはディーラーはやっていないわけです。朝まで待たねばならないでしょう。4番目に問題発生の場所です。都市の函館でした。これは人口の少ない郡部ですと車の修理屋さんはないでしょう。ましてあったとしてもメーカーのスバルさんはないわけです。なんとか修理屋まで行っても調べてパーツの取り寄せに2日かかりますと言われないとも限りません。毎日運転中にこの旅行が守られるように神様に祈っていますが、本当に守られたと感謝しています。車は機械ですから使っておれば傷んでくるのは当然です。問題が発生しても当然です。私の車の年式は古いです。平成13年のものですからもう14年前のものになりました。年式から考えても問題発生はあり得るわけです。今回問題は発生したわけですが、以上4つのことを考えますと条件が一番良かったと考えられ感謝です。スバルさんに完全に直していただき、これから安心して走れます。しかし神様に守りを祈り、自分も安全第一で用心して運転しなければいけません。ヒヤッとした体験は以上にいたしましょう。それでは先日北浦山陸中学校で録音したものですが、学校付き牧師の伊藤博先生のインタビューをお聞きください。 AWR 放送機のリスナーの皆さん、こんにちは。北浦山陸中学校に来ております。それでは今日はですね、中学校で学校の、チャプレンをしておられる、チャプレンというのは学校付き牧師という意味になります。伊藤先生に来ていただきました。では伊藤先生お願いいたします。
よろしくお願いいたします。北浦山陸中学校のチャプレンの伊藤と申します。
この学校の素晴らしさをですね、いろいろな面からお話しくださいますか。
はい、わかりました。この学校はいろいろな特徴を持っているのではないかなと思います。例えば、全寮制であったり、はい、それからカリキュラムの中に、聖書が必ず組み込まれていたり、それから菜食主義を食堂で食べることができたり、うん、いろんなことがありますけれども、おそらく最も素晴らしいのは生徒一人一人ではないかなっていうふうに思っています。はいはい、生徒が、様々な経験を通じて、相手のことを思いやりながら成長していく姿を見ることができる。これは本当にチャプレンをやっていながらすごく感謝をしています。これが学校の一番素晴らしいところではないかなというふうに思っています。うん、例えばですね、体育でいわゆる運動会のようなものがあるんですけれども、はい、通常運動会となると勝負にどうしても子どもたちはこだわってしまうんですね。うん、でもちろんうちの中学生も2つのグループに分かれて、紅白で戦いますので、勝負にこだわっているはずなんですけれども、私が最初に来て、驚いたことは、必ずしも勝負事なんだけれども勝負で動いてないなっていうことにすごく驚いたことがあります。これは例えばムカデ競争というのがあるんですけれども、生徒の中にやはりいろんな事情で、一緒に歩くことのできない子がやはりいるわけですね。で、もう点差が迫っていて、これを落とすと勝てないっていうふうな時だったんですけれども、バトンを受けて、そのグループが急に歩き始めたわけです。で、歌を歌いながら歩き始めて、ふざけてるのかなっていうふうに最初に思ったわけですけれども、半周ぐらい回って私初めてそこで気がついたんですね。その中に一人、きちんと歩くことのできない子が実は含まれていたわけです。勝負ごとにこだわっていたその時に、彼らはその子のためにとにかく最後まで歩き続けようということをですね、実践したんですね。で、予行練習の時にはそういうことがなかったので、本当にどうしたのかなっていうふうに思いながら、見ていて、で気づいた時の驚きというのはですね、本当にびっくりいたしました。 で、こういうことが自然とできるようになっているっていうのがこの中学校のおそらく素晴らしいところではないかなっていうふうに思うんですね。
では他のチームはムカデ競争で走るわけですね。
走りますね、
うん、その組は、歩いたと、
はい、うん、いきなりそのスローテンポの歌を歌いながらですね、うん、声を合わせてで歩き始めたわけですね。で同じようなことが実は同じ体育での中で あったんですけども、この縄跳びグループで縄跳びをやるときにも、
はい、
やはりそのあまり跳べない子が、これはまた別 のグループなんですけども、うん、そうしたときに、その子と一緒にというか、まあ、ほとんどもその子を担ぎ上げるような感じで、うん、飛ぶわけですね。でもちろん回数は多くカウントできないわけです。でそれもやはり誰かに言われたわけではなくて、自分たちの判断でその子に合わせて行うことができた。あれも本当にびっくりしましたね。だからそういうようなことが本当にその先生がとかじゃなくて生徒たちの間で自然とできるようになる。で普通だったらその子をなんか外に外してっていうことを考えるんだと思うんですけども、それをせずに自分たちの中で一緒に何ができるかっていうことを考えていってるっていうのが、これ先生が教えるということではなくて生徒たちが本当にこの中で学んでいることなんではないかなっていうふうに思いました。はい、
他に、ございますか。
そうですね、あと非常に口癖で、お祈りしてるよっていうことをよく言ってくれるんですよ。でいろんなその悩みとか苦しみがお互いにあるんだと思うんですけども、でそれをその分かち合いながら、それをその神様に自然とそのお祈りとして出していっている。でこれは先生、生徒の間だけではなくて先生のためにもお祈りをしてくれてるっていうのがいつもその見受けられて、非常にそういうそのお祈りを大切にしながら、それもその他の人のためにお祈りをするってことを大切にしながら、日々のその生活を送ってるっていうのは、この学校の特徴ではないかなっていうふうに思いますね。
あれです、何か素晴らしいエピソードがございますか。
そうですね、特にお祈りを大切にしているってことであれば、今年の、祈祷集の時に、今生徒数が75なんですけれども、いつもここの子どもたちは6時に起床するんですが、
はい、
自由にこの蒼天祈祷会だけは来ていいよと、来なくてもいいよっていうふうに言ってるんですけども、それよりももっと早い時間にチャペルに集まってもらうんですけども、今年はその平均でおそらく60名近く、55名から60名ぐらいですね、毎朝毎朝みんな集まってくるわけですよ。でこれも誰に言われたからではなくて、自然にこうやって集まってくれて、で聖書を御言葉を聞いて、そしてお祈りをする。これが今年非常に顕著な特徴というんですかね、はい、そういった時間を持つことができているというのは本当に感謝ですね。そういう意味で子どもたちからいろんなことを学ばせていただいているなというふうに思っています。素直に神様にいろんなことを話したりすることができる、そういう環境がこの北浦山陸中学校にあるんだなというふうに思っています。
はい、今日はお忙しい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。